皆さんこんにちは。
こんにちは。
服飾名人が読む3手先第30回の放送を始めたいと思います。このポッドキャストでは産業医の高尾壮先生、弁護士の前園健二先生、社労士の森の3人がメンタルヘルス不調者対応を中心に職場の健康管理について議論していきます。この番組は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Web ブラウザなどから無料で聞くことができますが、キャンプファイヤーにて有料のオンラインサロンも運営しています。こちらでは会員限定の特別動画コンテンツなども提供しているので、ポッドキャストを応援していただける方はぜひご参加ください。また、リスナーの皆様からのご意見、ご感想、ご質問も大歓迎です。各エピソードの説明欄にあるフォームや、公式 X アカウントへのダイレクトメッセージでお気軽にお寄せください。今日ちょっとせっかくなんで、マイク上も入れてみましたので、
はい。久しぶりね。
はい。はい、今日ね、初めて聞く方がきっといらっしゃるということを期待してます。
ここから、はい。じゃあ、高尾です。
はい。
近況はですね、昨日インフルエンザワクチンを打ちました。結構ですね、局所の腫れだけから言うとコロナより腫れて、まあ、痛いというほどでもないんだけど、問題は、このマイクを保持するのに、打った側の左を下にしてこうやるのはちょっと痛いので、今日は右手一本で支えることになりそうです。
はい。
どうでもいい話すいません。
ありがとうございます。
弁護士の前園です。まあ、ちょっと涼しくもなってきたので、久しぶりに自分の自転車を引っ張り出して乗ってみました。僕はビアンキというイタリアのメーカーの自転車を乗ってるんですが、ちょっと部品がいろいろ取れすぎて、ちょっと一回修理出した方がいいかなっていう感じになってます。
取れるって何が取れてるんですか？
反射板とかああいう系ですね。
ああ、なるほど。
一回、まあ、最初の方は一回につき一個ぐらいなんかどっか取れていって、はい。今もう、はい、結構なくなってるので、
なるほど。
はい。安全のためにちゃんとやろうと思います。
朝晩暗いですからね。
はい。
はい。森です。久々に実家に帰りまして、何も変わってないことがよくわかりました。ちょっとよくわかんなくなっちゃったんで。
コメントをしないという、
は
い。
今日は、我々のポッドキャスト、初めてのゲスト会ということですね。
はい、30回を記念して。
そうですね。1年続けてきましたが、はい、今日は、ゲストとして、ガチ先生に来ていただきました。どうぞ、ガチ先生。
はい、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ガチ産業医こと五十嵐と申します。
全部言う
まあちょっとね、途中で話、名称が変わってもややこしいので、とりあえず一応今日はガチということで、統一する方向でいいんですかね。
はい、はい、はい。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あれ、ポッドキャストのゲストは初めて？
初めてです。
ポッドキャストはひたすら3人で喋ってただけってこと。ズームの時には何回かゲストやったけど。
何回か来てます。なるほ
ど、ね。はい、わかりました。
はい。これがね、なかなか難しいですからね。でこれからはゲスト会も増やそうと思うので。
まあ、ゲスト用の、こう、マイクと、ダイナミックと、キャノンケーブルを用意すればいいだけだもんね。うん、
これを。
なるほど。
あ、これあれなんです。USB も繋がるんで、ゲストに送りつけて。
あ、そうか、
はい。繋いでね。
それは、まあ、この、なんか、突撃訪問スタイルもありかなと思ったりも。
ああ、そうですね。そういうのも面白いですね、うん。我々が暗記するっていうのはね。
そう。
はい。すいません。はい、失礼しました。
安西先生とかぜひ呼んでいただいて。
はい。
どうなんでしょうね。
安西先生とかは突撃で、ちょっと今日来てっていうのもあれだし、
恐れ多すぎる。
ちょっとマイクを送っても多分それだけでは片付かないので。
楽しみにしております、それも。
はい。ガチ先生はですね、ちょうどつい先日、ポッドキャストの更新された回で、自己紹介をされていたので、うん、ガチ先生が誰だっていう方はですね、ぜひそちらを聞いていただいて。
もやもやはれはれ。
もやもやはれはれですね。
はい。産業保険。
第8回。
もやもやはれはれ。
第8回、
はい。熱く語ってましたね。
はい。本当はね、その辺を聞こうと思って、リストアップしてたら、あ、大体聞かれたってことですね。
そうなんですよ。
そこなんですよ。
まあ、かぶってもいいので。
じゃあ、ちょっとガチ先生、はい、簡単に自己紹介お願いしていいですか。
あ、はい。僕は産業医大、もともと仙台出身で、はい、産業医科大学を卒業した後に、まあ、ちょっとだけ臨床した後、もともと大学に用意されたその産業医の養成コースというものがありますので、うんうん、まあ、それに乗っかってですね、産業医大にまた戻ってきて、で、産業医のトレーニングを積んだ後に、専属産業医としてですね、複数社で産業医経験を行って、で、まあ、1年前から、2022年から今のポジションとして産業医科大学に戻ってきて、まあ、その大学の教員というポジションで、やっているという感じでございます。
はい。ありがとうございます。じゃあ、高校まではずっと仙台にいらっしゃって、産医大に入るタイミングで福岡の方に一回来られて、また、卒業、仙台の方に戻られたって感じなんですかね。
そうですね。はい。
なるほどな。
うんうん。
年齢的にはどの感じなんですかね。今何歳ですか。
今は30、今年8ですね。
38。
めっちゃ近かったんですね。
昭和61年生まれです。
あ、僕昭和61年生まれです。
あれ
あれ初めてです、それは。あ、いや、僕すいません。てっきりもう少し、ガチ先生上だと思ってました。圧倒的な、そうですね。いや、こう、目上感というか。そんなこともないんですけど。
ちょっと僕偉そうというか。
いや。説得力とか、その辺で全然こう、経験が全然違うと思ったので。
いや。
そうですか。ダルビッシュと同じ年じゃないですかね。
ダルビッシュ1個し、あ、同じかな。
多分昭和61年生まれですけど。あ、そうか、でも先生早
生まれ。僕早生まれ。
早生まれなんだ。そういうことですね。はい、
うんうん、
あ、そうだったんですね。僕、てっきりすいません。もう少し上だと思ってました。いいか悪いかは、
すいません。
ちょっと一つだけ、あんまり普段使わないんですけど、僕の発言は決して所属する組織を代表するものではありません。このセリフ言ってみたかったので。はい。
高尾先生、そのあたりどうなってるんですか？
うちの組織は別に、所属してるかどうかの、こう、なんか所属感も、ゆるいし、特に講座で言うと、構成員は、みんな、なんだろう、コロナで初めてね、みんなで、講座のみんなで一つのことに取り組んだみたいな感じで、みんなやってることバラバラだから、お互いにそもそも、何やってるのかの詳細はよくわかんないし、まあ、仮に、その人の発言が、うちの講座のその領域における内容を代表してても、まあ別に構わないかなっていうな。まあ強いて言うと、岡山大学は代表してないけど、間違いなく。
なるほど。まあそういう意味で弁護士は、どっかを代表してるというよりも、まあ、逆にこう個人の見解ですって言うと、あの弁護士は頭おかしいぞ、懲戒請求してやれみたいな、そんな風になっちゃうかもしれないので、まあ、あたかも他人が喋ってるかのように自分の意見を述べるっていうのも必要かもしれないという、はい、
少なくとも一般論とかですね、弁護士としてみたいな話なわけよね。
まあそうですね、まあ、ちょっと難しいところですね、それはね。
なるほど。
なんかで僕は結構、まあ、当然大学とかを代表するわけじゃないんですけど、なんか立場的にはやっぱりこう産業保険会みたいな、その当事者感は結構、当事者意識は結構大事にしていて、なので例えばこう、産業医とか産業保険職のことを、なんか我々はっていう言葉を僕は結構好んで使うんですけど、なんか我々産業保険職はっていうこの当事者感のある表現って、まあ、なんか結構大事かなと、個人的には思ってるので、僕自身が当然日本の産業保険職、産業保険業界を代表してるわけではないんですけど、まあ業界全体をなんかこう、うまくこう、発展させたり盛り上げたいみたいな意味では、我々産業保険職は、まあ何々であるみたいな、そういう表現は。
なるほど。
使ったりしますね。
我々って言ったら3人ぐらいの我々しか言ってないですよね、僕ら。
そう。私たちっていうのはこの3人を示してますみたいな感じで。
そうですね。
まあ僕なんかやっぱり産業医業界においては何つっても岡山大学ですから、あんまりその産業医として業界を勝手に代表したりしだすと、いろいろとこうなんか、支障が生じるもんですから、そういう時のこう当事者感はあんま出さないね。
うん、
なんかほぼ勝手に、メソッドが勝手に言っとる的にされてしまうし。
自動化されたエソットが。
で、逆にだから産業医大そのものにはなんかすごく強い当事者意識とか、そういう代表性を持って発言することはまず、てか基本過去にもないかなって感じは、まあ基本ないので、まあそういう感じの方が、立場的にはあるかなというふうに捉えていただくと。
それはまあもう、やっぱり産医大がと産業医業界みたいなのがフルオーバーラップしないよね。
確かに
最大にも、ね、まあ、当たり前でこう、駅から来たら分かるように、はい、地域の人にとっては、なんか、産業医科大学病院という大学病院であって。
その意味では、さっきちょっと言われてましたけど、その臨床一回出てから産業になったっていうのは、産業医になろうと思ったのは、卒業してから、逆に言えば臨床をずっとやろうと思ってて、こう、産業に、やっぱり戻ろうというか、やろうかなって。
義務年限あるもん。
そうですね。
もともとはそれが、やっぱ一応ネックというか、どっちにしろ産業をやるだろうな、みたいなのは思ってたんですか？
なんとなく、まあ頭の片隅に、まあ僕らの場合は、卒業生はこう、産業医になるっていう選択肢が常にあるんですよね。うんうん、まあ、多分ならないっていう、その方の方がやっぱ多いので、うんうん、卒業生の、まあ、7割ぐらいは臨床をメインにする方が多いので、そういう意味だと産業にならない方も多いんですけど、でも、やっぱり産業医をやる、っていうところとか産業医になるって選択肢は常にあって、
うん、
でそういうのを踏まえながら、臨床研修やって、でなんかこうこの科に行こう みたいな、そういう、こう、決め手に書いたっていうのが、結果的な話で、まあ、その今、高尾先生がおっしゃったように、そのまあね、その、就学資金的な、ちょっと縛りもあるっていうのもあったんですけど、まあ、結果的には、まあ、予防楽しそうだなってもちょっとあったんですよね。その臨床現場で、やれどもやれども、なかなかこう、救えないというか、なかなかこう、やりがい感がなくて、まあ、それだったら若い世代にアプローチした方が、こうね、その後の人生に大きく影響があるなっていうのはあったので、当然別にその90歳対象にした医学とかね、こう、とか、まあ、緩和ケアみたいな話もあるので、残りの人生が短いからそこに医学が必要ないかっていうわけじゃないと思うんですけど、まあ、個人的にはそれよりは予防の方に、ちょっとこう、重要性が僕の中では見出せたっていう感じと、まあ、あとはちょっと僕変わってるので、なんていうか、ひねくれてるからですね、多分産業医業界がもう十分に人が足りてたら多分なってないと思うんですよ。少し足りてないし、はいはいはい、まあそこに、まあそれなりに大学の時もその社会的重要性みたいなところは説明されてたので、まあそれなりに価値はあるのかなっていう感じで、まあ、普通に臨床進んでもつまんないかみたいな、ちょっとひねくれ込んじゃうみたいな話もあったようには思ってます。はい。
いや、それ、ガチ先生の最近のポッドキャストでその話されてたじゃないですか。臨床の、救急の現場とか、現場で救急とかをされて、で、まあ、現場は実は僕がいなくても回るんじゃないかみたいなお話をされてて、うんうんうん、結構その、いや、僕もひょっとしたらガチ先生、僕も結構そうなんですけど、なんか他の人がすでにやっているところに対してあんまりテンションが上がらないっていうところは結構終わりになるんじゃないかって勝手に僕も思ってました。いや、
で
も
そうですよね。だって、特に僕、北海道で研修したんですけど、まあ、戦うの北大のね、研修と、僕よりよっぽど賢いわけで、うん、で、その中で当然その循環器やるにせよ、救急やるにせよ、まあ、整形やるにせよ、もう当然すでにたくさんプレイヤーがいて、もうかなり確立したその権威というか、いろんなものがある中で、勝てないと思ったんでしょうね。ちょっとこう、ここで戦っても やめようみたいな、多分そこも、当時強く意識してたわけじゃないですけど、まあ、研修の中でも圧倒的にこう、僕の方が能力を劣ってて、あ、これは無理だな、みたいなのは、でも、弁護士業界でも多分、なんかこう、ね、はい、住み分けというか、どこで勝負するかですよ、でもね。
あ、そうです。本当にどこで勝負するか、勝てる場所で戦うっていうのは、なんか林修先生みたいな感じですけど、結構そのマインドは、どうでしょうね、若手の方は結構多いかもしれないですね。まあ、弁護士って伝統的にやっぱり職人なので、訴訟の技術を磨いて、書面をどんどん磨いていってっていうところですけど、まあ、その、あるいは刑事事件で無罪を取るとかですね、うん、結構そういう職人の技的なところがあるんですけど、結構やっぱそこはまあなんていうか、みんなやってるというか、暴動すぎてみんなやってるっていうところもあるので、まあ、そこでこう戦っていって、まあ、経済的なその仕事の面でもですね、いけるのかっていうのは、ずっと最近、ここ本当に司法改革あたりからずっと言われてるところですね。
ちなみに、あれですよ、K 先生が、なんか産業保険がこうできる弁護士は僕しかいなくて今困ってるからゾノに期待してるって言ってましたよね。
K 先生とその伏せ字には意味があるな。
K 島先生。
K 先生ですか、はい。
はい。ゾノ先生期待してるってすごい言ってましたよ、この間。
なるほどね。
頑張りますけど、
はい。ちょっと僕も聞いてみていいでしょうか。ガチ先生のね、まあ、今の言葉にもあった、その予防を志してっていうのは、僕も、その時は産業じゃなくて衛生学だったかもしれないけど、要するに臨床じゃない選択の中に予防というキーワードはあったんだけど、何が聞きたいかというと、予防は予防で、臨床よりもはるかになんていうか、手強い敵で、ちっとも予防ができてる気はしないし、予防に関するエビデンスは非常になんか、希薄な中で、今の僕から言うと、そうやって、若い人が言ってるのを聞いて、ああ、俺もそう思ったなと今思い出したぐらいの感じなんだけど、今現時点でガシ先生はこう、予防に貢献できているという実感はありますか？
あります。
おお。
ありますというか、多分、僕その辺、結構、根拠のない自信があるんですよ。で、なんかこう、自分の中では、お、救っちゃったみたいな。
はいはいはい。
本人はそう思ってないと思うんですけど、いつもなんか僕なりには、お、今日もちょっと人救っちゃったかなとか、ちょっとこう、健康寿命伸ばしちゃったかなみたいな。なんかその根拠のない自分なりのよくわからん確信があって、あ、これ予防につなげたな、みたいな、なんかそういうのは、うんうん、多分、産業を始めた時から、なんか変な根拠のなき自信があって、うんうんうん、まあそれが、多分予防って普通に考えると多分すごい地味だし、なかなかこう、 実感が湧きにくいと思うんですけど、まあ僕は なぜか持っちゃってましたね。
なるほどね。確かにそこが妙に謙虚になりすぎると、うん、予防できたかどうかは誰にもわからないっていうね、
うんうん。
自分の介入が役に立ったかどうかについて、根拠を持つことも難しいし、まあ、だからといって、全部自分の役は、目は関係ないというのもアンバランスな考え方で、うん、まあどうなんでしょうね。まあ、ガチ先生がこれからどうなっていくのか、非常に興味深いというか、うん、若い頃の私も似たような感じで、全能感にとらわれてた時期もあったので、予防で、予防よ、その変な意味の全能感じゃないのよ。そのめっちゃ予防に貢献してると。まあでもどうかな、そう、僕の場合はやっぱり10年目、15年目ぐらいまではこう、やっぱり臨床の同級生に対して、自分はここでやっぱりちゃんと、地に足をついてやってるんだという、こう、自己評価だったのかもしれないね。今はなんかそれがいらなくなってきたから、もう、エビデンスに従って、まあ、それほど予防には貢献しとらんかもしれないけどって言えるようになっちゃったっていうね。すいません、喋りすぎ。
いやいや。予防、実は弁護士の業界も予防ホームって結構言うので、はい、弁護士の仕事として、うん、で、まあ、伝統的にはやっぱ個別救済で困ってる人をこう司法の力を使って助けるっていうところの、まあ、やりがいっていうところが結構多かったんですけど、予防ホームって言った時に結構学生ぐらいだと、僕も学生の頃の予防ホームの魅力とかやりがいって何なんだろうって結構思ってたので、うん、なんかその辺が今のその大学生とか、その、なんていうか、産業医に、医科大に所属してる学生さんたちって、結構明確になんか、やりがいとかを見出せそうなものなんですか？
へえ。未だにこう、ね、産業医大の歴史の中でも、産業医ブームはまだ来てないので。
今がブームになりつつあるんじゃない？
今ブームになりつつあるような、勝手な、僕は見方をしてますけど。
まあそうですね。まあ僕なりにはこう、その起こしたいというか、まあ在校生、まあ卒業するときに産業を目指す方を増やしたいっていうのは、まあそれは僕なりの野望としては持っていますけど、まあなかなかまだまだね、その辺はうまく伝わってないし、どうしても産業代にこう入る時点で、その医者、どういう、まあ産業になりたくて入っている人よりも普通にこう医者になりたくて入っていて、いわゆる白衣を着て病院でっていう最初のそのイメージがやっぱりまだまだ強いですし、まあ、あとですね、やっぱこう意外と入ってきて分かったのが、なんか親ブロックもあるんですよね。親ブロックもあって、なんで医学部入ったのにわざわざ臨床ならずに産業になるのっていうとこで。
いやいやいや、産業医科大学ですよお父さん。
いや、まあでもそれは特に、まあうちの両親別に医者じゃないので、うん、そこの親ブロックもなく、まああんまり産業医について未だに僕の両親分かってない気がするんですけど、まあでも特にやっぱり両親がドクターとか、もしくはなんか親族とかでも、親族ブロックもあるみたいで、もしくはそのパートナーの親とかも、なんかそういう、その辺で結構ブロックかかったりもする。やに聞いて、
ね、その新しい最近の単語なんだなっていうね、僕らの頃は、医者を辞めるのかという質問をされてね、衛生学に入るっていうことに対して産業医という直接的なあれではなかったけどね、それは先輩ブロックもあったけどね、勧誘されるんで、クラブ系で。
なるほど、なるほど。
まあでも実際やっぱ公衆衛生とか社会医学って、やっぱり人気ないし。
人気ないです。
まさに医者辞めるのかとまで言われるのはちょっとあれですけど、まあ少し時代はね、あれですけど、まあかなりその辺のこう、周囲の理解は十分に追いついてなくて。
どうでもいいですけど、産業医を主役にしたドラマとかって今まであるんですか？
なんかあったなと。最大監修。
本当の意味で、ちゃんとしたこう、テレビドラマっていうのはない。
ないですか？
まあ、一応その大学が作ったような、そういうこう、プロモーションのいくつかの、プロモーションの、まあ、ドラマ的なものはありますけど、まあ、なかなかまだまだ産業医って何してるのっていう社会の認知は結構、低めですね。なので、日本で多分一番有名な産業医って多分大室先生なんですよね。大室正史先生で。
ニュースピックスとか出られてますね。
そうそうそう。だから、結構ね、産業医、あ、大室先生のことですね、とかって、そういうような感じで、まあ、業界内で当然いろいろね、有名な先生とかは、当然高尾先生も含めいらっしゃるんですけど、まあ、世の中一般の認知っていうのはまだまだそういうもんっていうのは、結構特に僕は地方で産業医を始めたので、地方に行くと本当に産業医って何者っていうところから、本当丁寧に説明しなきゃいけないんだっていうのもあって、 ちょっとこのあたりも後で少し響くんですけど、だからこう情報発信で必要なんだなっていうのは当時結構思いましたね。はい。
確かに。まあね、大企業はかなり数少ないですし、従業員に言ったら中小企業が7割の世界ですから、全然ですよね、その普通の方々にとっては。ちなみにそのちょっと話戻ると、最初から産業やりたいと思う人って、その実際産業になる人が3割、2、3割のうち、どれぐらいいるんですか？最初から産業やりたいと思って、この大学入る人って。
いや、一応皆さん、建前上はね、建前上10%。僕も関わってないですけど、面接では必ず多分聞かれるし、
はいはいはい。
おそらく多くの、その、志願者さんは、大学のホームページなり見て、産業医とは何者なのかっていうのは、結構、面接で答えられるように練習してきているという矢に聞いてます。う
ん
う
ん、なるほど。
はい。
で、まあ、さて、前、まあ、入って、入学して、まあ、でもやっぱいろいろ悩まれて進路、いろいろみんな考えられると思うんですよね。その、やっぱ臨床行ってからこう、戻ってくるとか、そういうケースって結構多いんですかね。どれがメインなんですかね。
そうですね。まあ、なんだかんだで、その、臨床をやって、結構学生さんとかも、その、そういう方、疑問を持ってる方多いんですけど、専門医取ってから、臨床の専門医取ってから産業やりたいとか、両立したいっていう、そういう考えてる生徒さんやっぱ多いんですね。で、実際に、僕らの卒業生の、一応就学資金のルールとしては、返済のルールとしては、臨床に行ったとしても2年間は、産業医をメインでするっていう期間があるので、意外と臨床に行ったんだけど、その2年間産業医やったら、あ、意外と面白いじゃん、とかっていう形で、そのまま、産業医の方に残るっていうケースは、まあ、ざっくり僕のイメージだと年間10人ぐらいは、いるんじゃないかと思うので、すごいざっくりですけどね。はい。
あ、じゃあ、なんか、どこを狙ってるか分かんないですけど、そのルールは実は機能してる部分があるかもしれないですね。
そうだと思います。はい。はい、
まあね、あんまり妙な口の突っ込み方しない方がいいけど、結果的に何がやりたいかったら、そこからその目的にかなった意思を生み出すという面においては、結構うまくいってるような気がするけどね。
まあ、なんだかんだで臨床に進んだとしても、産業経験があってとか、あとは、まあ、その、臨床メインにしてるけれども、産業やりながらとかっていう方も結構多いので、まあ、いろんな意味で産業医に通じた臨床医を生むっていうのはすごく大事なミッションかなというふうに思うので、まあ、そういう意味だと、決して、おかしなことじゃないのかなと僕も思ってますね。はい、
結構最近、その、精神科産業医っていう、なんか、ジャンルがクローズアップされてる気がしますけど。すごいところ
に切り込んでい
く
ね。
突然、なんか、
はい。いや、全然ごめんなさい。全くそのタブーとかわからないので、場合によってカットしてもらっていいですけど、その、精神科を経て産業になりたいって人も結構増えてるっていうか、割合的には多いんですか？
多分ですね、7、8年前がそのピークだった気がします。ピークというか結構ブームがあって、
はいはいはい、
精神科産業医の一つの、やっぱりメンタルヘルスの問題が、わーっと、社会的にも問題があって、まあ、未だにね、それは、なんだかんだで産業医を雇う時の入り口って、メンタルヘルスのケース事例、問題が発生してから産業医が必要になるってケースが未だに多いですけども、特にやっぱり、精神科産業医ブームは、まあ、10年前くらいから、起きたんじゃないかと思いますね。
企業の結構ニーズと合わせてみたいな、そういうところもあるんですかね。
そうですね。はい。
まあ、なんかあんまこの話はちょっと一回やめとった方がいいかもしれないです
ね。いやでも結構大事な議論で、その、まあ、多分今後の展望の話をするとその辺がすごく絡んでくるんですよね。
はいはいはい、
何かというと、昔の産業医の始め立てっていうのは、軍医の時代から産業医に移行して、
はいはい
はい、で、当時はやっぱ感染症、赤痢結核の話とか、あとは腎肺とかそういう、まあ呼吸器系の病気とかが多かったりだとか、その後、社内診療所とか、そういう中で一般診療とか、まあ、生活習慣病、当時成人病とかって時代から、まあそういうふうな一般的な知識が求められるところから、少しずつ、血管疾患とかね、いわゆる、高血圧糖尿病の知識が求められ、で、今、メンタルヘルスが求められっていうところから、さらにこう健康経営のブームが来てとか、リスクマネジメントとかとか、さらに最近はこう SDGs とか ESG とか、まあそういう話も出てきてる、ウェルビーイング出てきてるとかっていうところの中で求められる知識が変わってきてるってなると、そうするとまあ産業になりたい人の入り口とかも変わってくるでしょうし、まあ社会に対してどういうインパクトを残せるのかっていうところのこう、やっぱイメージ感ってすごく大事だと思うんです、産業医に対する。産業医がなんとなくこう、企業の中の診療所の変な話、こう、おじいちゃん先生みたいな、すごいこう、引退後のなる仕事っていう、まあちょっとこう、イメージから、もう少しく、まあ、 キラキラってちょっと言い過ぎですけど、もう少しこうかっこいいみたいな、そういう風になってくることによって、多分産業医志望をする、産業医を目指す医学生さん、医師の方も増えてくると個人的には期待しているので、まあなんていうか、この情報発信も含めて産業医像っていうのがわからないままだとなれないです。
そうですね。
だからそういう意味だと、まあ正しいというか、より良いイメージを多くの方が持っていただくっていうのはすごくいいことかなと思ってますね。
なるほど。じゃあ今のイメージから言うとね、やっぱり産業医科大学で学ぶと、なぜかこう産業医っていうのはありがとうって言われない医者だみたいなね、そういうこう、インプレッション与えられるんだけど、でも何が言いたいかって、こう、ここまで、こう、ガチ先生が話しているのを聞けば、産業医もちゃんとありがとうって言われる局面があって、まあだからこう、楽しくやってるって話なので、まさにイメージチェンジで、まあ案外産業医もやってて、まあ誰からありがとうって言われるかはね、その、労働者個人からなのか、人事総務担当者からなのかは別にして、まあ、結構そういうイメージ転換はあってもいいんじゃないかなと思って、何かそのありがとうのこう産業医は。
ありがとうっていう、なんかそのちょっとこう軸っていうよりかは、やっぱりかっこいい軸の方が僕は結構いいかなと思ってて、だから多分世間的に有名なのはさっき大室先生の名前挙げましたけど、やっぱ次に出てくるのが、丸井の小島玲子先生もかなり、まあ、いろんなところでメディアに取り上げられたりとか、まあ、役員になってっていう話で、まあ、そういうふうに、なんでしょう。多分その軸の方がおそらく個人的にはいろんな人材が集まってきていいのかなと思いますけどね。まあ一方でもちろんそのクラシックなその産業保険っていうかこう産業医学の部分すごくその働く人の病気をどう救えるかみたいな、まあそういうところもすごく大事だと思うし、かっこいいイメージが広がるっていうのはまず一つ大事かなって感じですね。感謝僕のイメージでは感謝の軸っていうかかっこいいっていう、まあ、やっぱこうイメージとしてそっちかなと思いますね。
なるほど。そうか。そのかっこいいっていうのと、まあ、ちょっとずれるかもしれないですけど、僕会社側で労働法の、ことをやっててよかったなと思うのが、弁護士同士だけじゃなくて、その、全然他業種の人と関わりがすごく多くなって、はいはいはい、まあ、今日だって本当産業医の先生たちともそうですし、まあ、社労士の先生とか隣接事業もそうですし、まあ、その心理士の先生とかも交流があるので、結構いろんなことが知れるっていう。なんかそれも、ま、かっこいいというよりは、まあ、それも、なんかどっちか、究極的に自己満足なのかもしれないんですけど、まあ、そこも結構やりがいとしてあるのかなとちょっと思いましたけど。
そうですね。今だから医者業界でも結構起業するとかビジネス始める人増えたりだとか、やっぱり病院から出てきてる人が多くなった。だから病院で待ってるだけじゃ患者さんって救えないよねっていうのは、まだ少しずつこう起きてきてると思うんですよね。そういう意味だと、その病院から出て、企業の中でやって、いろんなこう多業種とかいろんな人と話、こうコミュニケーションを取りながら、社会に対してこうインパクトを出していくっていう、まあそういう、そのための一つの働き方が産業医だぐらいの方が、なんかいいかなっていうふうに思うし、その時にこうコミュニケーションを図る相手が、働く一人だったり、経営者だったり、はたまた、まあ政治家っていうのはもうないかもしれない。まあいろんな人と話しながら、まあその中で健康のことをこう普及していくとか、良くしていく、社会を良くしていくみたいな、そういうぐらいの、イメージっていうか、その軸感の方が、まあ、単に感謝される意思が、こう、企業で感謝されるんだっていうよりは、そういうぐらいの方が、個人的にはこう合ってるかなと思いますね。
その、かっこいいイメージで言うとね、その、まあ、いろんな、こう、企業も、特に製造業じゃないところで、まあ、都心のすごいビルとかに行くとめっちゃかっこいい感じは、すごくリアルに受けやすいんだけど、まあ、今何を聞こうとしているかって言うと、一つは製造業産業医のかっこよさをどう生み出すかっていうのと、まあ、もう一個は、これはもう僕が勝手に言っちゃうと、大学って、今日もとは言わないけど、うちの大学ももう本当にモザイク状で、古い建物を、まあ、歴史があるという名のもとに、なんとか耐震して使ってるのと、あと、新しいビルがおったって、なんかあんまり統一感はなくて、なんか多分、大学医学部って、外から見た時に、すごいかっこいいという感じにはならないのよね。それ比べたら企業って、テナントビルごっそりこう、入れ替わっちゃうと、おほほほみたいな会社は、ある意味いっぱいあるし、まあ逆に、まあ生息だとね、まああちゃこちゃお付き合いできないんであれだけど、食卓だと、まあそういう会社も、いくつか行くこともできるんで、かっこいい感で、ちょっと引き続き何か。
せっかくじゃないですか。ちょっと思ったのは、ね、かっこいいって、そういうかっこよさって。
違うんだ。
社会へのインパクトをこう与えられるかっこよさとか、そっちなのかなと聞きながら思ってたんですけど。
うん。 まあだから、その産業保険とかこっちの世界に来る一部の確かに考え、まああの入り口の一つとしては産業保険ってこう楽で稼げて、まあその、まあ、いわゆるこう丸の内 OL じゃないですけど、なんていうかこう食事とかもこう美味しいご飯が食べれて、綺麗な格好してみたいな、まあある種のそういう入り口感もあるはあるしですよね。で、僕はそれはその人、入り口としてあるのは否定はしてなくって、ただその先にこう職業人生としては、よりこう、なんか本当の意味でこう人生、なんか職業を楽しめてると、やりがいを持って働けてるっていう、その意味でのかっこよさ、まあ表面的なそのキラキラ感じゃなくて、もっとこうより本質的な仕事をして楽しいというやりがいを持ってとか、その、社会的使命みたいな、そういうところも感じてもらって、その上で輝いてる人のかっこよさみたいなところを、もっともっとこう産業保険業界でそういう人が出てくるといいなって感じはしてますね。はい。
確かにその臨床をやってる同級生って大なり小なり現状になんというか結構微妙な不満を抱いてて、だから転科をしたいという気持ちはどこかにあるよね。でその3転科先の一つとして産業医も俺がいるから考えるんだけど、なかなかさすがに岡山大学でもういい歳で産業医に転職っていうのはちょっと飛び込めないみたいなんだけど、いや何が言いたいかって言ったら、産業医割とずっとやってる人って産業医やってる自分にそれなりに満足してて、まあ逆に臨床にはいつでも戻れるとは思ってるけど、まあそれはそれでちょっと体力的にもしんどいしっていうのは、まああるとしても、そんななんていうかな、なんか妙なこう、まあ、業界のやっぱりこう、閉鎖性とかね。臨床ってやっぱもう間違いなく非常に閉鎖的なところがあるので、なんか理不尽なところがいっぱいあるのよね。そういう理不尽さに対する、なんか、やっぱり受け入れられない感を常にみんな持ち続けてる感じからすると、産業医って別に業界として育成しなきゃいけない部分もあるけど、基本的には割と自分の周りは自分の周りで構築できるから、まあ不満なく、楽しく働くことはできる可能性はあるよね、確かに。
なんかその、ちょっと少し話ずれてるかもしれないんですけど、その、僕自身がその情報発信とかいろいろこうやってる一つの理由として、多くの、その、まあ、ガチ産業医っていう言葉をあえて使ってるっていうのは、まあ多くの方って基本的には、最初から産業保険をやりたくて、その、まあ、医師看護師になってるわけじゃない。じゃないですか。で、何らかの形で、まあ、いろんな入り口で入ってくる産業保険の方に来るんですけど、どうしてもそこで、まあ、ガチンコでやってこうみたいな人って少なくって、どうしてもまあお客様とは言わないんだけれども、なんかまあほどほどな感じの、のめり込み感でそのまま終わっちゃうとか、産業保険の本当の楽しさとか、僕はやればやるほど産業保険ってこう深みがあって面白いし、なんかやればやるほどなんかその面白さが分かってくるって思ってるんですけど、なんかそこにまで到達せずに、なんか産業保険のなんかその表面的な楽さとか、そのキラキラ感と、まあまあまあほどほどなところでとどまってしまう方が多いので、で、まあ言ったら産業保険の専門家としてまでならないというか、専門なんですかって聞くと、なんかまあ、ごにょごにょって言ったりとか、もしくは、昔やってた専門領域の、昔は、病院でね、なんか、循環器やっててとか、整形やっててとか。
僕はよく、劣化のごとく怒ってるやつで、とある会社の産業医総会で、こう、パーティーでね、先生は、ご専門はって質問が始まったんで、僕はもう、一番若かったんで、こう、安全配慮義務って言おうからとか思いながら考えて待ってたら、もう開口一番、糖尿病ですから始まって、循環器内科です、消化器ですって言いやがって、もう、ムカついたから安全配慮義務って、誰もみんな目が手になってたけど言ってやったけどね。
まあでも本当に産業保険に、まあいろんなこう、多少、まあ、ネガティブな理由で入ってくる人も結構多いんです。少し具体的に言うと、例えば、夜勤したくない、当直したくないとか、ちょっともう疲れた、臨床に疲れたからこっち来るみたいな。まあ、そういうこととか、まあ、そう少なくない方が産業保険に入ってくる入り口はそうなんですよね。で、そのから先に、まあ、別にその入り口はそれでいいと思うんですけど、そのから先に、僕は多くの方にもっとこう、ガチでやってほしいっていうか、産業保険を、なんか専門家と名乗れるぐらいの感じでやってほしいっていうふうには思ってて、で、当然僕は産業医大の卒業生だし、まあ当然いろんな縛りもあったから今この場にいるので、その人たちの状況と同じではないので、それはしょうがないと思ってるんですけど、でもまあまあ、それはそれとして、そういう人たちがガチに産業保険にのめり込めるような、まあその、 情報提供というか、そのためのヒントというか、材料というか、なんかいろんなきっかけを、提供できたらいいなと思って、なので、もっとこう、なんか産業保険に対する当事者意識を持ってほしいとか、さっきの、最初の、我々はじゃないですけど、産業、なんかこう、産業保険会に対していつまでも他人事というかですね、なんかこう、学会に行かないとかもそうだし、別にその、自己検査のつまらないもそうだし、まあ、これ聞いてくださってる方はね、比較的その、なんかこう学ぼうって思ってる方が。
検査の意識で、はい。
まあ、これ自己検査のために聞くのか、ただの、楽しみのために聞くのか。
まあ、知ってる人が喋ってるから
聞くのか。
まあ、まあ、いろんな思いがね、まあ、無料コンテンツですから、あると思うんですけど、まあ、とはいえ、まあ、無料ででも、まあ、こういうふうにながら聞きでもいいので、まあ、聞いていただくことで、あ、産業保険ってもっと、面白いのかもとか、もっと学びがい、やりがいがあるのかもって思ってくださって、まあ普段産業保険の勉強を10分してる人が30分1時間とか、ああ、普通にこう、なんかね、自分の人生をもう少し産業保険にかけてくれると嬉しいなっていうふうに思ってますね。
ね、学会の改革にも取り組んでいただいて、学会はもう三医大じゃない大学の先生が意を決して学会行くと居心地悪いだよね。これをまあ五十嵐先生が、
まあでも実際居心地の悪さっていうのは多分やっぱ自分がまだお客様感がある人が多いと思うんですよ。結局その自分だって別に学会って自分たちの専門職としての、まあ、ギルドというか専門職同士が集まる場所なんで、そこが居心地が悪いって多分その専門職としてのまだ覚悟感とかそのギルドに入ってないんですよ。その気持ちがマインドが。でも、当然、ネットワークが作れたりとか、知識とか、いろんなものが整ってくれば、当然、そこがホームになってくると思うので、まあ、そういうふうになれば、全然、結果的にあれだし、その結果的にあれだしっていうか、結果的には、その全然居心地が悪さはどんどん減ってくるはずだと思うので、まあ、特に、他の臨床の世界よりは、臨床の学会よりは、産業衛生学会って、特に、すごい幅広く、いろんな人が入ってきてるっていう意味では、
ね、
まあ、そういう意味だと、本当は入り、ね、受け入れる土壌としてはあるのかなと、個人的には思ってますけどね。はい。
ちなみに、ちょっと聞きたかったのは、ガチ先生がおっしゃられる、その産業保険っていうのが、なんか僕らのイメージの中でですね、イメージするの、産業医と産業保険職って、なんかちょっと違う、なんかターゲットゾーンになるのかなっていうのがちょっと思ってて、例えばなんかその、地方で孤独な、産業保険職っていうイメージしたときに、どちらかというと僕のそうなると産業保険職の方のイメージ、保健師さんとかのイメージ。なんかどっちにしろ医者って、例えばクリニックやっても孤独じゃないですか。そういうイメージで、なんか孤独な人多いのかなと結局思うと、なんかそういう違いがあるのかなと思ったんですけど、そんな違いはないですか？
産業医っていうのと産業保健職。
まあ特に保健師ですね、イメージしたいのは。まあ産業看護職っていうんですかね、保健師っていうよりは。
ああ、まあそれはね、微妙な話で。資格的には看護師であっても産業領域では活躍できるので、なんか保険というとちょっと、こう、いろいろと波が立つところはありますけれども。
まあ、どうしても、オキュペーショナルヘルスナースというか、まあ、保健師と看護師っていうのがいますけど、まあ、看護職って言った方が包含できるので、
看護職。
まあ、僕は結構産業保険看護職っていう言い方を使ってますけど、まあ、産業保険ってかなり広い概念なので、まあ、本当に、時に衛生管理者とか安全管理者も含むし、時に人事の方も含む、ね、広い意味では含めたりする時もあるでしょうし、うん、あとは、作業環境測定士とか、オキペーショナルハイジニストとか、まあ、国によってはインダストリアルハイジニストとか、そういう方も含む、とか心理職も含むとか、まあ、いろんな職種を含むというふうに思ってるはいますけど、まあ、すごく狭義な意味だと、医師看護職っていうのが多分、まあ、かなり狭い、まあ、ボリューム的にも多いですしね。
うんうん、なんか、イメージしたのが、例えば学会の居心地の悪さって、産医大卒じゃない産業医の先生が持ってる居心地の悪さと、保健師さんとか、看護職の方が来て感じる居心地の悪さって、なんか多分全然違う居心地の悪さなのかなと思って、なんかそう考えると、まあ、ちょっと、なんかちょっと繋げたかったのが、例えばその、産業保険オンラインコミュニティとかって、はい、どの辺がそういう意味でターゲットになってるのかな、なんかイメージ的には、産業看護職の方がどっちかというとターゲットになるのか、結構産業医の先生の学びになってるのか、結構違いがあるのかなと、
ちょっと。僕が主催している産業保険オンラインコミュニティ、はい、通称小江戸というふうに、まあ、ツイッターとかでは言ってますけど、基本的なメインターゲットはもう看護職ですね。
うん。
もうというのも、 僕がもともと仙台で産業医、まあ出身が仙台なので産業医始めて、特に地方は産業医じゃ無理だなって思ったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
その時になんか痛感というか、もともと東北って医者不足で、でそこにこう医者が少ないのに産業医になろうっていうと、なんかこう医者のリソース奪ってるような感覚すらあって、なんか変な話なんですけど、僕自身がそれを思うのも変な話なんですけど、やっぱりちょっとこう医者ってよりは、まあ、特に地方ってこう事業所の移動距離も長かったりだとか、で中小企業も多かったりすると、どうしてもこう産業医がそれをカバーするってほぼほぼ不可能じゃないかなっていうのが現実的にあって、で将来的にこれをなんか産業を増やしてそのカバーをしていくんだっていうイメージが湧かなくて、それよりは、まあ、明らかに日本ってすごい潜在的にも看護職ってものすごく多くて、まあ、そういう方が地方も含めてこうあのカバーしていただく方が絶対に現実的だなっていうふうに思ってたんですよね。まあ、それはその地域性というか、まあ、比較的ドクターよりもナースの方が、まあ、地域に、うん、あの根付いてるって方も多いでしょうし、あとはまあコスト的なところも話もそうだし、あとはまあ地方ほどちょっとその傾向あると思うんですけど、変にこうお医者様って言ってやっぱこう相談受けにくいんですよね、
うんうんうん、
なのでこう相談もされやすい、まあ、距離感も近いとか、まあ、そういう意味での活用可能性というか、まあ、使いやすさ、事業所側から見た使い勝手の良さっていうちょっとあの言い方あれですけども、まあ、そういうことも含めて、まあ、そういう人がこうどんどん増えていくことが、やっぱりこう特に地方 の, あの産業保険には重要かなって今も思ってますね。
うん、なんかそれは今話を聞いてて、自分とのこうコントラストがよく分かったというか、まあ、成功と低でね、西は医者多いし、岡山って医大が2個あるもんで、おそらく地方都市の中では医者は、まあ、県北は除いてだけど、県南部は、まあ、どちらかというと非常にたくさんいるし、病院もたくさんあるという環境でずっと育ったんで、産業医の方に医者をこう流すことに何のこうためらいも抵抗もなかったんでね、僕は。
あんまり僕はもうそうですね。ちょっとなんか、当時変な感情だったのが、なんか産業医側としても、あ、彼産業医になる、もったいな、みたいな。意味わかんないですよね。もったい、いや、なんかもっと臨床でバリバリなんかやって、とか、なんかなんならやっぱこう、特に社会的なインフラとしてはやっぱ産婦人科小児科とか、そっちがまずないと地方って滅びちゃうんですよね。産婦人科小児科がないと、そもそもそこにこう、子供が、とか、若い人が移住しないというかね、だから去っていっちゃうじゃないですか。だからそうすると、なんかこう、優先順位って言い方はおかしいですけど、まあどちらかというと、そういう、なってほしいなって気もちょっとあったりとかして、やっぱこのあたりは、地方独特の感覚は当時あって、でさらに地方ほど孤独っていうか、周りに人がいなくて孤立しやすくて、なんかその勉強の機会もないし、そこからさらにこうキャリアアップとかそういうのもなかなか考えにくいっていうのが、当時すごく地方でこう痛感しましたね。
その地方の産業看護職の、なんですかね、人数、あるいは潜在的な人数っていうのは結構期待できるもんなんですか、その産業と比べたら。
期待したいです。
あの、おそらく各県に産業看護職の会ってあるよね。大体は。そうでもないのか。
なんとも言えないかなと思ってますね。そういう意味で本当にネットワークとか、そういう、まあ、コミュニティとか勉強会みたいなのも本当に地域によって違うので、多分ない、47都道府県でもない地域ないんじゃないかと思いますね。
ひょっとすると、それも西日本とかだと、九州とかだと、割とあるっていうイメージなのよ。だから、勉強するためのその孤独感っていうのが、いや、その気になれば、各県で、大概は確実にある。まあ、なんていうか、マンネリ化はしてるけど、ないっていう孤独感はちょっとピンとこなかったところが。
そこ弁護士会の研修とかは各都道府県に各弁護士会があって、そこが主催してる研修っていうのが必ずあるので、まあ参加しようと思えばできるっていうのはありますけど、そういうのもあまりないですか？
ない、もうなんか、ないと思っていいと思います。あの地域によっては。あとは、その、保健師の養成するようなそういう大学とかでも、そもそも産業保健の経験者じゃない方が教員やってたりとか、あとは事業所研修もほとんどできなかったりとかっていうかあるので、やっぱり地域の、特にあの、太平洋ベルトみたいな、ああいう工業地帯とかは、まあ、例えばこう、比較的地方でも、例えば三重とか、例えば静岡とか、滋賀とか、 それこそ岡山とかもそうですけど、まあまあそんなにあの都会じゃない店をちゃんとこう産業工業があって、そこに働く人がいて、そこにちょうど当然産業保険が結構あの昔からいてとか、
はいはいはい、
そういうところってやっぱりその教育もあるので、当然その看護学部保健師コースにも、まあ、そのそれなりの経験者が上にいて、で事業所ともコネクションがあって、事業所研修もできてみたいな、なんかそういうのってやっぱり脈々と地域にあるんですよね。で一方でそうじゃない地域っていうのは、まあ、全体いろんなものがこう負の循環というか、なのでそうするとやっぱ育ちにくいっていうのもありますよね。地域によって本当専属産業医が数人しかいませんって地域もあるので、産業医も同じように育ちにくいっていうのが東北は結構ありますね。
確かにね、リアルに考えると、なんかやっぱりこう自分のこう目の前で見てたものしかこう理解というかね、その判断材料に入ってないなっていうのはちょっと今なんか実感しつつ、
本当にですね、あの見てる景色違うんですよ、本当にこう産業医大の人ですら見えてない景色があって、で本当に僕地方に行ったからこそ見えたっていうのがすごく強くてですね、
なんか門外観からすると仙台でそれかって思いますけどね。もっとだからすごいっていうことですよね。そのまあ変な話、宮城県仙台市でもそれなら、もっとこう地方に行けばもうそれこそ全然またもう人も足りないしみたいな。
あ、もう全然宮城はまだマシの方とか、全然普通にちゃんとあのコアな人材がいて、あのそれなりにできてるんですけど、もういざ東北にちょっとこう顔出すとか、東北地方会とかそういう勉強会とかに行ったりすると、もう全然景色が本当にガラッと変わるっていうかですね。
景色がガラッと変わるって言うとどうでもいいですけど、那覇地方裁判所とかに夏ぐらいに行くとみんな仮融資で法廷に立ってるんですけど、全然そういう意味じゃないわけですね。
まあでもそういうことですよね。景色がガラッと変わってなんか価値観とかね、いろいろ常識が変わるっていうのはあると思うんですよね。はい。
それでちょっともう一個ぜひ伺いたかったのが、和智先生が大学に戻ったのどういう、例えば経緯とかどういう、まあ、お話があってきたのかなって、まあ、まさに東北から出てこられちゃったとこもあるじゃないですか。
そうですね。3つあります。
はい。
1つは端的に言えば、ボスの命令ですね。
お
ー。まあ、命令っていうか、帰ってくるよねって言われて、帰ります。帰ります。で、2つ目の理由が、独身だったからです。動きやすかったんですね。特に、やっぱり、多くの方は結婚されて、あの家を持って、お子さんがいて教育環境があってみたいな、まあそこからなかなか地域に根を張っちゃうとなかなか大きくは動けないっていうのがあると思うので、まあそれが僕はあの一切なかったということですね。はい。あと三つ目は、まあどちらかっていうと結構当時ももうすでにツイッターやってとかいろいろやってたので、まあ教育とかそういう情報発信とか、まあそういうのもやってみたかったっていうのはちょっとありますね。そうですね。なんか最後のなんか教育がしたいっていうよりは、当時、なんか、やればやるほど、なんかガチ産業保険トークが楽しすぎたんですよ。
ほうほうほう。
なんか当時、その、オンライン、まあ、ちょうどコロナ中とかでオンラインで喋るじゃないですか。で、あ、自分ってこんなに産業保険トーク好きなんだってのが、結構当時あのオンラインでも、なんか6時間とか8時間とか、
それすごいですね。
深夜3時までずっと産業保険の話してたんですよ。で、まあ、それまではほどほどにこう、そうじゃない時もなんていうか、そんなにこう、まあ、飲み会ちょこっとするだけだったんですけど、なんかオンラインで、さらにその変態っぷりが、自分でもびっくりするぐらい、俺ってこんなに産業保険の話好きなんだと思って、で、大学に帰ってくると、できるじゃないですか、その話が。
はいはい。
とことん。それもその、変態度合いが、さらに強まって、これ楽しいぞと。
あるある話みたいなとかですか。そういうなんかガチ、産業保険あるあるみたいな話をするんですか、その。
いやいや、あるあるとかじゃなくって、よりこう、建設的なこう、研究の話もそうだし、まあ、業界の話とか、こう未来の話とか、
まあ、今後
みたいな、そういう、まあ、今日の話もそうですけど、まあ、そういうのが楽しかったっていうのもあって、まあ、ね、帰ってくると、まあ、ひたすら変態たちが、
確かに。どの部屋にも、ね、その分野の、
どの部屋にもいるわけ
ですね。建物はまさに、そうね、巣窟みたいなとこやからね。
巣窟。
ちなみに、学部の学生の介入は講義とか。
講義もちょこちょこって感じですけど、あんまり僕自身は、
まだ今の時点ではそんなに多くはない。
そんなに僕はしてないですね。まあ、どうしても、その、学生さん向けに産業医学の、講義とかも、大体年間、6年間で240時間あるんですけど、まあ産業学の、うちの大学って産業医学の教室が十数個あるので、まあ単純に計算それ終わって、 さらに外部の先生呼んでとかなると、まあ、ほとんど残んないですね。僕の手元には。
なるほどね。
さっきのその一つ目の理由で挙げられた、呼ばれたっていうのは、あ、空きがあったってことなんですか、ちょうど。
あ、そうですね。僕の今いる、あの、教室は、2020年に、2021年の12月できたのかな ?2021 年12月できて、
はいはいはい、
2022年の4月にここに来たって感じなので。なるほど、なるほど。本当たまたまポストがあってって感じ。
それで、その、産業、医大卒で産業やる先生って、まあ、王道的に産業やってる先生が例えばいたとして、なんか別の大学で、あ、産業やろうと思った先生って、この王道というか、なんですかね、メインストリームに乗る方法ってあるんですか？
まあね、今は年に一人は修練員として取ってくれるらしいから、まさに王道に乗っかる手はできるようには門戸は開かれてるんだよね。
産業医大じゃないドクター、学生さんとかが、産業医の、まあ、王道っていうのがね、ちょっとね、王道という言葉が、あの、どうかと思うんですけど、まあ、産業医としての、まあ、修練というか、まあ、トレーニングを積んでいくっていう、一つの、一番わかりやすいルートっていうのは、労働衛生機関に入ることですね。
ほうほうほう。
多分全国にあるので、いわゆる健診機関が、比較的こう、産業医も多く抱えてるし、まあ、そこで働く人の健康管理っていうものをして、企業にこう、派遣されたりとかしてですね、その、やっていくので、
うんうんうん、
そこで教育も指導も受けられる可能性もすごく高いし、なので基本的には労働衛生機関に所属するっていうのは一つの、まずはルートとしてはありですね。
うんうんうん、
まあ、他の国とかでもやっぱり産業医って企業の内部に入るんじゃなくて、外部のそういう労働衛生サービスを提供する機関に所属して、フランスが確かそうだったかな、感じで、企業に行く、企業に対して、労働衛生サービス、産業保険サービスを提供するっていうスタイルで、
ま
あ、そもそも産業医って内部に入るからややこしいってあるじゃないですか。内部で、
はいはいはい、
その外部者として入るんじゃなくて内部で一社員として動くときのややこしさってあると思うんですよ。
確かに専属で、かつ中立的な立場ってどうやって取るんや、みたいなね。まあ食卓も、ややそういうのあるかもしれない
ですけど。そうなんですよ、ね。なので、そもそも外部の方がね、本来専門家って外部じゃないですか。
うんうんうんうん、
だから、そこで考えると、まあ、やっぱり、労働衛生機関に所属してっていう方が、まあ、ありはありって感じで、一つのやり方としては。
うんうんうん、
まあ、ただ、労働衛生機関に入ったからこそ、その独立性ができるか、担保できるかって、別にそういうことではないので、あれなんですけど、まあ、ただ一つの、産業医としてやっていくって一つのルートとしてはありですね。
うんうんうんうん、
あとは、やっぱり大企業に、まあ、入れれば、入るっていうのは全然ありだと思うので、もし産業医を、まあ、これを聞いている方とかがですね、産業やりたいと思えば、まあ、大企業とかにちょっとこう、アプローチしてとかです。最近すごい増えてきてますよね。専属のポストっていうのが多いので、健康経営の影響もあって、すごく、ポストも増えてきてるし、でもやっぱり一方で地方の専属ポストはなかなか埋まらないっていう話はよく聞きますよね。
埋まらない。
埋まらない。なかなか、東京とか都会は多いんですけど、やっぱ地方のなかなか専属ポストは埋まりにくいですよね。
うん、それは結構地方には行きたくない産業医の先生が、まあ、多いっていうところもあるんですか？
そうだ。そもそも医者があまりいない地域で、で、かつそこに産業医をメインにやりたいかっていう人がどれだけ集まるかっていうと、わざわざこう移住してですね、あそこで産業医やりますっていうのはあんまり多くなかったりしますね。
前提として医者は、やっぱり今、そこの地域の人口に比例して大体人数がいる感じなんですかね。医者の分布っていう意味で。
それがさっき言った成功統計で、
うん、
西日本はその人口に対して多めで、東日本は少なくて、あとはまあとにかく人口比で言うと一番医者不足なのは大都市圏よね。人口が多すぎるから。
逆に。
まあ、特に埼玉、千葉、神奈川あたりは、まあ、東京はまあ多いけど、周りはもう、人口に対して言うと圧倒的に少ないよね。
なるほど、なるほど、なるほど。そういうわけでもないと。
確かにね、なんか工業的なものがあったりするし、専属の募集はあるけど、もう、10年を超えて埋まらないままに、こう、探し続けてるケースはやっぱりあって、それはやっぱり産業医を特に後から志す場合に、まあ、要するに夜勤がないとか、あとイメージ的に都市で、子供の教育みたいなのにイメージする人からすると、そこに住んでっていうのはちょっと難しいみたいなよね。だからまあかなりの新幹線通勤でカバーするっていうのがまあ現実的には行われるけど、それですらなかなか 地方だと長い通勤ってね、僕なんかだって通勤徒歩5分やからね。
確かに。
岡山とかの感覚だとそんな感じになっちゃうんでね。
子供の教育って話はよく聞きますね、確かに。
まあ、それは本当地域医療と同じなんですよね。だから、そういう人たちが地域にどれだけやれるかっていうと、そう、やっぱりそこに住み着いてって結構難しくって、そうするとどっちかってこう平日だけそこでやって、週末は帰るみたいなこととか、まあ、週2、3とかでやってとかっていう、そういう、話だとか、あと、これ僕知り合いがやってるやつなんですけど、循環型って言って、その、何名かで、こう、複数でこう、週2ずつ担当しながら、その地域の医療を担う、その地域の、まあまあ、僕らで言うその産業保険を担うみたいな。で、あとは結果的には、現地の他のコメディカルみたいな看護職とかがいるみたいな。そっちの方がやっぱ現実的じゃないですか、な
んて。そうですね。
うん。
確かに。
だから、まあ地域とかの工場とかでも、常勤の看護職を複数1名、2名置いて、で、かつ、まあ専属じゃないけども、週1でも週2でも来てもらうっていう方が、まあ現実的に、そっちの方が続きやすい。結局専属がこう、ガッツリ入ったとしても、1年で辞めちゃう。た方が結果的にめんどくさいわけで、まあ、それよりは絶対、看護職をベースに産業保険体制を作っていった方が、個人的には現実的だし、持続性があるなと思うんですよね。
あとはあれやね、要するに医師の偏在の問題は、産業医の場合にはもっと極端になるわけよね、おそらく。でもこれに対しては、まあ、最近言うとこの医者目の壁っていうのを考えてもらったら、若い、その、経験の少ない人がそういうところに行くというローテーションの絵を描けば、まあ、必ずしも無意味でも何でもないと思うのよね。まあ、現実、普通の医者の育成過程においてもそれに近いことは、まあ、医局がやってたんだろうけど、まあ、産業医の世界で医局構造はないにせよ、医者目の壁というなんか、まあ、逆に言えばありがたい、その、選別機構があるので、まあ、そういった、こう、特に専属産業医のなり手がいないところを、医者目の壁にぜひ当ててもらって、となると、誰かがあって、まあ、誰かがっていう他人行儀な言い方は良くないんだけど、そこへの、まあ、支援体制と教育体制を整えれば、別に何年かそこで専属産業やるのは全然悪くないわけよね。
結構、弁護士も司法過疎地の話があって、たのでもう弁護士がゼロとか、ゼロワン地域とか言われてゼロか一人しかいないみたいな、そういうところは、まあ、結局この国がやっぱり法テラスっていう養成弁護士っていうのを作って、で、そこにまあ就職する、司法試験通った後に弁護士になるに、国にまあ就職するような形になって、で、各、過疎地域に配属されるみたいな。で、何年か、もうそれこそだから若手ですよね。25歳、6歳ぐらいの、1年目、弁護士1年目からそこに入って、で、まあ、何年か研修やったら、あとは、別の地域に移転していったりとか、まあ、場合によっては、まあ、辞めて、そこの地方都市に根付いたりとか、まあ、そういうのはありますけど、まあ、国がっていうと、またちょっとまた話が変わってくるのかな。かなって気はしますけどね。
じゃあちょっと長くなりそうなので、一旦ここら辺で休憩を入れて、後半に続きたいと思います。
はい。
はい。